医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は引き算の美肌美容というテーマで、株式会社セルバンク代表取締役で形成外科医の北条元春さんと漫画家の金津久美さんにお話しいただきます。
こんばんは。
こんばんは。
金津先生、今回は私と金津先生が共著でですね、引き算の美肌美容という本を出したので、はい、今日はその内容についてちょっとお話しさせていただけたらいいかなと思って。
そうですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、今回お話を頂戴したのがですね、実は金津さんがですね、はい、とても美にこだわった。
まあ、美容オタクです。
そうですね。
はい。
その健康法というか美容法をやってるので、漫画でそれを伝授したいという話をいただきましてですね、じゃあ私がそれでちょっと医学的に監修しましょうというような話で、引き算の美肌美容という本を書かせていただいたんですけれども、はい、なんかうちわの話で申し訳ないんですけども、最初に本の話ってどちらの方から言ったんでしたっけ？
私ですかね。
そうですね。
まあ、私は漫画家なので、漫画で表現するんですけど、そこにドクターが監修で入ってくれると、とっても説得力があるので、はいはい、それでお願いしたんですよね。
そうですね。私も、一応医者なんですけども、ハッとすることとか、あ、うん、そうそうっていうことがあってですね、
はいはい、
やっぱり一番は保湿とかですね、それから余分なコマーシャルに踊らされないとかですね、哲学を持ってるっていうところが、なんかすごくいいなと思って、
まあ、そこがね、北条先生がそういうお考えなので、そこで共感して、今回の本はやりすぎない、
はい、
洗わないとかケアをしすぎないっていうのがテーマなんですけど、
うんうんうん、
北条先生がね、前からそうやらと
言われてい
きまして、
ええ、まあ大体医者の世界の中ではですね、石鹸とかやりすぎるっていうのはやっぱりあんまり良くないっていうことはもう前々から言われてたんですけれども、
はいはい、
金津さんが美容を非常にテーマにした漫画を描いてらっしゃる人自身もですね、
はい、
私と同じような考えだったっていうのが結構嬉しかった部分はありますかね。
あ、もう皆さんね、やりすぎちゃうんですよ、やっぱり。
そうですね。
私もそうですし、どうしてもあれもこれもって、やりすぎちゃって、はっと気づくと、ちょっとトラブルになってたり、
うんうん、
私もアレルギーが出たのがきっかけだったんですけど、
はいはいはい、
目の周りがガビガビになっちゃって、
はいはい、
これなんだろうと思った時に、石鹸をやめたら綺麗に治ったんですね。
はい。
それがきっかけなんですけど。
そうですね。石鹸の話についてもちょっと皆さんにお話ししようかなと思ったことが一つあってですね、
はい、
よく皆さんがですね、
はい、
夏、今暑い時にですね、汗とかかくと、それは悪いものだって思うじゃないですか。それでそれを洗い流そうとか、それから汗とか赤っていうのは、これは洗い流す対象っていうふうに皆さんが考えてるんですね。
そうですね、
はい、そうですよね。やっぱり汗かいちゃったらシャワーを浴びようとか、
うんうん、
ちょっとお風呂に入ってないんで赤すりをしよう
と、ちょっとしょっぱい感じしますからね。
そうですねでもこれ皮膚の専門の見方から言うとですね、
はい、
人の体っていうのは無駄なものはやっぱり作んないんですよ、はい、で汗も赤も、うん、非常に重要なんです。今、金津さんがおっしゃられたように、
はい、
石鹸を使ったらガビガビになっちゃったっていうのは、はい、それは必要な、その汗とか赤を、やっぱり流しちゃってる、っていうことなんでしょうかね。で、そういうのが随所に書いてあって、金津さんの本は、やっぱりこう、経験則から出た美容法なんですけれども、
そうですね、はい、
それが、こう、医学的にも合ってるなっていうのは、やっぱり思いますかね。
そうすると汗はあまり洗わない方がいいということですか？
そうですね。洗ってもいいんですけれども、汗とか赤というのは本来必要なんですね。どういうことかというと、やっぱり肌、顔の目の周りもそうですし、
はい、
背中もそうですし、赤が積み重なる、赤っていうとちょっと変な言い方なんですけど。
角質と言っていいですか？
そうなんですね。角質というのはその死んでますので、ゴリゴリと爪で引っかくと、こう、ボロボロとこう、赤の塊になるんですけども、それがいわゆる角質というもので、それが、まあ、死んでますので、皮脂とか汗によってコーティングされて、こう、表面にへばりついてるんですね。
守ってる。
そうなんですね。それで中の潤いを守ってるという構図ですから、よく若い人で美容に非常に熱心な、まあ、ビギナーというかですね、
は
やっぱりそれを汗かいたら落とさなきゃ、皮脂がついたら酸化しちゃうんで、悪い酸化する脂肪は落とさなきゃみたいな感じで、すごくやりすぎちゃうんです。
酸化っていうのが広まってますからね。
そうですね、酸化した油はなんか悪いものというイメージが非常に広がってますけれども、まあもちろん酸化した油は悪いんですけれども、それをずっと 自分自身の体が作り出した油ですから、はい、それをずっと置いといてもそんなに悪さするということはないですので、うんうんうん、むしろ、まあ、もちろん赤を貯めといて1週間もお風呂に入らないとなるとこれはやっぱりいけないんですけども、はい、ある程度は貯めておかないとですね、うんうんうん、本当のバランスが崩れてしまうというのはやっぱりありますね。
やっぱり生物だ動物だってところに立ち返るってことですよね。
そうですね。まさしくそうなんです。私も皆さんに金津さんがおっしゃったように人間も生き物ですので、はい、これを言うとちょっと極論になるんですけれども、はい、石鹸を使う生き物ってやっぱり
ですよね。それすごく人間だけなんですね。今回いろいろ考えました、ただお化粧するのも人間だけなので、
そうなんですよね。
それには対処しなきゃいけないっていうのありますよね。
やっぱりだからそのお化粧したものっていうのを落とすというそのためだけに使って、あとはその垢とか汗を洗い流すという目的で石鹸は使わない方がいいですよね。
ね、
まあでも女性の場合にはね、お化粧しないといけないので、うん、それをやっぱりもう、やっぱり水で流すだけではお化粧は取れませんので。
紫外線対策とかね、いろいろ塗らなきゃいけないので。
そうですね。だから今私が皆さんに推奨しているのがですね、まさしく、ここにも書いてあるんですけれども、はい、金津さんの本に書いてあるから推奨するわけではないんですけども、やっぱオリーブオイルを使って、
クレンジング。
クレンジングされてるじゃないですか、はい。あれは非常に理にかなってると思いますね。
やったー。
で、クレンジングを使うのではなくて、はい、いい良質のオリーブオイルを使って、別にオリーブオイルじゃなくてもいいと思うんですけどね、ツバキ油でもいいし、
ね、
食用であったら肌に塗っても全然問題ないですから。
エクストラバージンがいいですよね。
そうです
ね。なんか変な不純物が入ってる油じゃなくてね、ちゃんと。
美味しいですしね、食べてもね。で、それでクレンジングの代わりにして、落として、はい、うん、金津さんはその後どういう風にしてらっしゃる？オリーブオイルでこう、お化粧をまず染み出して。
その後シャワーとかお風呂に入るんですけど、やっぱりベトベトが半端ないんですけど。
半端ないですよね、食用油です
ね。普段は、そのままお湯で洗うだけですけど、どうしても気になる時は、石鹸で一回だけあります。
じゃあ、気にならない時には、オリーブオイルでお化粧を落として、そのままジャーって水で流して終わり。
まあ水というか、
お湯で。
必ずお風呂に入るようにします、その後。そうすれば、まあ、ほぼ落ちる。
ですよね。
はい。
だからそれを、ちょっと話が元に戻るんですけど、それを皆さんに、女性の人に広めると、結構、肌トラブルの半分ぐらいはなくなるんじゃないかなと思うんですよ。
やっぱクレンジングがいけないかった
と。いけないです。クレンジングというか、鏡面活性剤というか、石鹸というかですね、はいはいはい、そういうものはやっぱり良くないですよね。
その後石鹸洗わないってことですよね。
洗わないですね。で、私自身も夏ですけれども、頭とか、そういうところはやっぱりシャンプーはしますけれども、
顔頭も使わないんですよ、シャンプー、最近は。これお出かけの時は使いますけど、
はいはい、
家では普段は全然お湯だけ洗います。
いいと思います、いいと思います、うん。それでもいいと思います。
シャンプーも、リンスもやらないです。
それが一番いいと思います。私も、そうしてて、冬なんか石鹸使うのは週に1回ですもん、体。あとはもうやっぱりお風呂に入って、柔らかい手拭いでもいいし、そういうようなものでこう拭くとか、あとは手でこするだけでも十分、必要がなくなった汗と油はお風呂に入って手で拭うだけで落ちます。で、石鹸を使うと、石鹸とかですね、一番ひどいのがナイロンたわしなんですけども、あんなものを使うとですね、必要な、赤っていうか角質も必要な汗も必要な皮質も全部落ちてしまいますので、もうカピカピシワだらけみたいな感じになってしまいますかね。だからその辺を今まで金津さんがこの本で引き算の美肌美容で書いてきたことっていうのがまさにそういうようなことのオンパレード
と、ね、そうですね。もうこれからは引き算ですね。
そうですね。
もうやり尽くしたのでもう美容界結構。
そうですね。
これから引き算かな。
そうすると今までこう全部足し算の美容をやったのが、
そうですね。
それであんまりうまくいかないっていうと変なんですけども、違うなって立ち返ったとか。
いろいろやってきた私がガビガビになったので、それを普通おかしいじゃないですか。
はいはい。いろいろやってもガビガビになると。
はい、そこでハッと気がついて何もかもやめると。
はい、はいはい。化粧品マイナス、エステマイナスとかね、そうそうそう。糖質マイナスとか書いてありますもんね。
ね、そう、糖質とかもね。
そうですね。
この本一冊読めば、だいぶトラブルは軽減されますよね。
軽減されると思います。あまりこう欲張って何か追加しないということがやっぱり一番ですね。で、その辺は私は男なので、金津さんは女性ですから、やっぱり化粧するとかいろいろな方面でこう足し算をやって、はい、この引き算の美肌美容に行き着いたわけですけど、はい、私はやっぱり皮膚をこう、はい、培養皮膚とかですね、やけどとかそういうようなものを扱ってきたその機能的な面から、こう理論的に言うとやっぱり引き算の美肌美容っていうのはいいなっていう結論に
達してですね。その北条先生が言うから私ももうピクーンと来た感じですよ。
そうですね。
本当に説得力がありますよね、はい、
じっくりと見たんですけれども、はい、やっぱり結構直感的な話ですけども非常に有用な話がいっぱい書いてあるのでぜひ読んでほしいですね。
ぜひ読んでほしいですね。
内容がこういっぱいあるんですけれども、金須さんが特におすすめするというのは何でしょうかね。
もう私もう自分で治ったっていうのが嬉しいので、やっぱりその石鹸やめた時のあの喜び、その治った時の1年しか治らなかったものが、
はい、
簡単に治って、はいはい、今まで薬塗ったりね、
はいはい、ステロイド
塗ったりしてた、はいはい、皮膚科に行ってもらった薬を塗ったりしてたのに、治んなかったものが、いとも簡単に治った、この感動。だからまあちょっと肌を休みするっていうか、ほったらかしにしてみるっていう、うんうん、そうすると自然に角質もポロポロ取れてくるんですよ。
そうですね。
何もつけないと。
それはもう取れてきたものが赤であって、うん、無理っくり落としたやつが赤ではないですのでね。
なんか自然なピーリングしたような、
そうですね、
感じで、
はい、
すごくいいです。もう目から鱗って感じだと思います。あのいろいろやってきた人にとっては。
そうですよね。じゃあやっぱり石鹸ですね、キーワードはね。
そうですね。ちゃんとバスタブにお湯ためてお風呂に入るっていうのも大事ですよね。シャワーで済ませなくて。
そうですね。
美肌のために。
はい。私はまあ男でこうカラスの行水であんまりバスタブには入んないんですけど。
カラスの行水なんですね。まあ男の人はね。
そうですね。
はい、
でもやっぱり基本の原則は石鹸を使わないというような感じですかね。あと食事の方なんですけれども、
はい、
ダイエットを無理にするのではなくて立って食べるという感じ。こう書いてありました。
書いてあります。
書いてありますよね。
立ったまま
食事をする。
そうそう、それ私自分で思いついたんですけど、
はい、
なんか最近立ったままだと痩せるっていうのを発表したお医者さんがいてびっくりしました。
あ、
いいみたいですよ。
そうですね。具体的に立ったままで食事をしだすというのを金先生がやりだしたのは、立ったままだとあんまり量が食べれないからダイエットにいいんじゃないかみたいな話をお聞きしたんですけれども。
そうですね。立ったままだとなぜか、
はい、
なんだろう、ゆっくりできないから気が焦るっていうか、はい、なんだか落ち着かないから早く食べ終わりたくて、ちょっとしか食べないでお腹いっぱいになっちゃうんですよね。なぜか。
そうですよね、うん。立食パーティーとか行くと全然食べれない
ですよ。あんま食べないですよね。
食べれないですね。
ゆっくり座っちゃうといつまでもそんなお腹いっぱいなのにぐだぐだ食べちゃったりするじゃないですか。
食べちゃってますね。
それが防げる。
はいはいはいはい。
これかなりいけますよ。2キロぐらい痩せますよ、これだけで。
それいいですよね。う
ん、まあでもいつもやってるとね、ちょっと落ち着かないかもしれません。ちょっと太っちゃった時だけやるといいですよね。
あと、うん、私、今日初めて聞くんですけども、
はい、
金津さんってお酒は
飲むときはいける口です
よ。
普段はでもほとんどあんまり飲まないんですけど、飲みに行ったら飲みます。うんうん、ガンガン。
結構
ガン
ガン飲む。お酒って、
ええ、
飲むと太るって言うじゃないですか。あれってこう、まあ、おつまみを食べるから太るようなっていうのが一番多いんですけども、
ええ、
でも私お酒だけ飲んでも太るような気がするんですけども、どうですか、そういうような
。そう、私この本にも書いたと思うんですけど、ね、蒸留酒だと太らないっていう、はい、
醸造酒だと糖質とかいっぱい入ってます
もんね。そう、糖質の問題なんですけど、
ね、
ウイスキーとかハイボールだったら太らないと思う。私はだからハイボールばっかり飲むんですけど。
そうですね、
やっぱ日本酒とかは甘いし、
はいはいはい、私日本酒とかワイン飲むから結構飲むと太るなって感覚はあるんですけど、
ね、おつまみ食べなくても太るんです
よ。うん、太るような気がしますね。
じゃあそれは蒸留酒に切り替えた方が
いいかもしれないです。
いいですよね。
ちょっとか、そ
んな。で、おつまみは野菜スティックっていう。
あ、野菜スティック好き
でしょ。感じがいいんじゃないですか。
ええ。
うん、そうすれば、それで太らないと思いますけどね。
そうですね。うん、すいません、なんか話がそれちゃって。
いえいえ。そういうのも意識して、日々の生活を送った方が、美人への道は。
美人への道ですね。まあ、そんな感じで、いろいろ、有用なことが書いてありますので、はい、ぜひ、皆さん。
ぜひぜひ、漫画なので、とっても読みやすいと思うんですよ。文字だと、やっぱり、途中ちょっと嫌になっちゃうとこがある。
そうですね。
漫画だと、さらさら、いっぺんに読めると思います。
はい。
ぜひぜひ。
中身は経験から出てきたものなんですけれども。
経験しかないです。
その部分は、私の考えから言っても、
はい、
非常に理にかなったものを経験で得られた本かな、というふうに思ってます。
専門医がくっついているので、もう、これは安心して、読んでいただければいいと、
はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は引き算の美肌美容というテーマで、株式会社セルバンク代表取締役で形成外科医の北条元春さんと漫画家の金津久美さんにお話しいただきました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。